エトラ通信。はい、エトラ通信です。今回もよろしくお願いします。はい、今回取り上げましたのは私の、大好きなバンド爆竹に関して話したいと思います。まあ、数ある、ポッドキャストの中で今回のこのね、この題材を選んで聞いておられる方は、まあ当然ご存知だと思いますが、昨年、2023年の10月19日に、ボーカルの桜井敦さんが亡くなられました。これはファンとしてはですね、かなり悲しい出来事で、信じられないようなことが起こってしまいました。まあ、今までね、私自身は多くの好きな俳優さんとか、歌手の方とか音楽関係の方などの訃報を聞くようなことはありましたが、さすがにですね、30年間ずっと聴いてきたバンド、でライブにもね、年に何度か足を運ぶようなバンドの、象徴的な存在の方が、このようなことになってしまうというね、まあ、こういった経験はですね、自分でもしたことがなくてですね、まあ、自分でもこう本当によくわからない状態に陥ってしまいました。まあ、そのあたりの経緯も含めてですね、今回話していきたいんですけども、まあ、Twitter とか SNS を見ていてもですね、まあ、いろんなファンがいろんな発言をしていて、まあそれに関してね、いろいろこう荒れるようなこともあってですね、まあ、みんなね、好きなバンドのことを言ってるので悪気とかはないと思うんですけども、いろいろ傷つくような方がおられたりしますので、まあ私自身もですね、不快なことをこう、言うつもりはこう全くないんですけども、まあ、率直な意見とか率直に思っていることとかを言いますので、あとまあね、まあ本当そのあたりはちょっと注意していただければと思います。まああのライブの日についても話しますし、爆竹現象についてもちょっとネタバレのような部分もありますので、そのあたり不安のある方は聞かないようにした方がいいかなと思います。まあここでストップしてください。そうですね、このポッドキャストではですね、以前にも一度爆竹を取り上げたことがあって、その時はですね、ジョジョを絡めて話させていただきました。で、その時にも言いましたが、音楽的なこととか、楽器的なことは、非常にね、知識は浅いので、あくまでね、ファンとして、私個人が見た、好きな世界観とか、そのあたりを、まあ、中心に話しすることになると思います。はい。では話し始めますけども、まずアルバムイゾラですね。このアルバムは2023年の4月12日に発売です。このアルバムのことからで、ちょっと印象から話したいと思うんですけども、まあよく爆竹ファンの間でもそうですし、今井さんも言っておりましたが、爆竹はですね、最新作が最高傑作と。まあこういう言葉がありますね。ただまあこれはですね、いろんな意味があると思いますよ。まあ何が最高傑作かとか、まあそういうね、定義みたいなものも人それぞれによって違うでしょうし、まあ一番好きかとか、そういうね、レベルの、ことになると、ほらもう個人的に趣味嗜好がありますんでね、まあこれいろんな意見があると思います。まあ、そこでまあ、私個人にとってのこのイゾラなんですけども、まあしばらく聞き込んでるとこれやばいなと、すげえやばいアルバムだなと、そういう感覚でした。もうマジ最高傑作なんじゃないかと思いました。まあ、これは私にとってはこういう感覚は2005年の13回は月光以来かなと、思いました。まあね、他のアルバムも当然楽しんで聴いてはいたんですけども、黒いアルバムが久々に来たなと。まあ、当時のツイッターにも書いたんですが、ダーカーザンダークネスや、シックスナインのような、こう、若さの反動のような、こう、闇落ちというか、そういう暗さじゃなかったですよね、今回は。で、また13回は月光のような、 こうゴシックというコンセプトに基づいた黒でもないと、そういう暗さでもないんですよね。なんでしょうねこれね、あのコロナの閉塞感ですか、そういうのを経て、そしてねその後こう今も続いているような戦争とか、そういうものをすごくこう背負い込んでこう絞り出されたような、そういった闇がすごく表現されてるかなと思いました。それでいてこう音がとても研ぎ澄まされてるんですよね。それがまたスーッと入り込んできて、そして爆竹といえばやっぱりそういうものを描きつつもメロディーがポップなんですよね。非常にポップなんですよね。で今回そこに乗る歌詞はね、本当にこう死に隣接しているというか、まあ戦争とか当然そうですからね、まあなんて言うんでしょうね、これはもう本当に皮肉的な感じでしょうか、こう泣きながら大丈夫って微笑んでるような、もうすごいそういう悲しさが溢れてるような、いうふうに私は受け取りまして、これがね本当にグッときたんですよね。さよならシェルターなんでね、これはもうタイトルのままもう戦争ですしね、カンパネラですか、お父さんお母さんなんてね、もう同様のような歌詞がね、マシンガンとかミサイルとかとこう並列で使われてたりとか、この辺はもうすごい深い闇ですよね。また太陽とイカロス、まあこれはもう本当ね、特攻太陽、そういうものを題材として、これがねもう本当かなり好きですね。まあ最近星野さんはね、かなり歌謡曲的な、ちょっと昔の歌謡曲的なノリの曲とかも多くて、そういう印象が強かったんですけども、これは本当ストレートな曲ですね。俺これ星野さんの曲ではかなり上位に食い込んできてますね。でまたあっちゃんの歌詞、これが非常に泣ける感じですよね。まあこのあたりの曲もね、本当にこう暗いなぁと、ポップなのに暗いなぁっていう、もうこのあたりが非常に漆黒なものを感じました。もういかにもこうゴスゴスな作りをしてなくても、ゴスのその先の漆黒を表現してるなぁと、そう感じていました。このあたりが非常にこう大人の表現かなと、まあ、当時の私自身のこう切羽詰まった感じの精神状態もあってですね、非常にドストライクなアルバムでした。本当にこれはもう最高傑作だと思ってました。まあ、そんなアルバムをですね、ヘビーロテさせながらライブの日を待ちました。まあ、ここ数年のライブ参戦事情なんですけども、私もですね非常に年齢を重ね、まあ、結婚なんかもして、子供もできて、仕事の方も役職なんかをいただいたりしてですね、こうなかなかライブにこう参戦しづらい状況ができました。しかも私夫婦でですね、私たちはですね夫婦で、爆竹ファンなもんでして、まあ一緒にこうライブに行ってしまうと子供を置いていくことになりますので、まあそれがなかなかねやっぱりできないので、まあ交代で行くと、そういうことが多くなりました。で今回のイズラのホールツアーですけども、こちらもですね5月27のパシフィコ横浜のみ参戦しました。まあこのねコンサート、やはりこうアルバムのトーンに合わせてね、暗めの曲が選曲されてましたね。あっちゃんなんですかねこれ選んだの、こう非常に重くしっとりしたライブでした。まあ、悔いが残ってるのはですね、太陽とイカロス、僕これ非常に期待していたくせに、なんか別の考え事を途中でしてしまいまして、あれ終わっちゃった、あーっていうね、もっとしっかり聴きたかったっていうね、いやーもう非常にこれ後悔ですね。もう次リベンジしようと思ってました、思ってたんですけどもね、まあ、その次を聞くことがですねっていうところです。はい。 で、まあ、その後、FC 限定ライブとライブハウスツアーの発表がありましたね。まあ、ここも私はそれぞれ1回ずつ申し込みました。そして、デイインクエスチョンの発表もありましたね、当時。はい。で、FC 限定ライブは、10月19日。こちらで申し込んでいました。まあ、それからですね、月日が流れて、まあ、FC 限定ライブの当日になるんですけども、こともあろうか、その日ね、私ね、昼頃まで、ライブの日だということをね、忘れておりました。まあ、言い訳をさせてもらうと、仕事がですね、非常に忙しい時期で、もう頭にね、余裕が全くありませんでした。まあ、そんなもん感じだったんで、爆竹からのあのメール、LINE、そのあたりの連絡で気づいて、あれと、いけねえと。そこで急遽仕事は午後半休を取りました。いや、まあ、急ぎ足で自分にとってね、初めての KTZEP 横浜に向かいました。まあ、向かってる途中ね、私恥ずかしながら道で転んで手のひらに怪我をしてしまいましたね。本当になんだか今日の俺ダメだなと思いながら、うん、足早に目指しました。まあ、初めての会場で KT って声テクモのなんやと逆なんやと思いつつ、まあ、外のロッカーにね上着と荷物を入れて、いざ入場口の方に行きました。まあ、割とね、ギリギリ着いたというところもありまして、入場番号がそんなに悪くなかったんで、まあ、着いた途端に、まあ、入場できる状況でした。で、ライブハウスだと、まあ、自由に場所を選べるときはですね、いつもだいたい星野さん側の壁にもたれるっていうのが常で、私のいつものパターンなんですね。まあ、今回もそこを選べました。まあ、身長が高い方なんで、まあ、後ろにね、後ろの方にあんまりこう、影響ないようにしたいなというのがありまして、まあ、そっちの方が楽なんですよね。後ろの方から、俺が行った途端にこう、がっくりしてるような声が聞こえることがありまして、もうそういうのはちょっとね、自分も楽しめないんで、できるだけ壁際に行くようにしてます。なんでね、その位置だと、ステージのね、センターがね、完全に見えるような感じではないんですよ。なんで、あっちゃんがその、マイクから後ろに下がった場合は、ちょっと隠れるような風にもなってしまうということもありました。まあ、そんな位置で、今回ライブを見ました、うん。で、ライブが始まるわけですね。そして3曲が歌われました。スキャクロー、ボーイ、絶海ですね。まあ、そのね、ライブは本当端っこの方で見てたということもあって、まあ、あっちゃんの異変というか健康状態とかその辺にまあ気づくことなく、あまり気にするわけでもなく見てました。まあ当然ね、その後起こることが分かってるわけでもないので、普通に見てました。うん。まあ、確かにちょっとね、ギクシャクしてるかなって、歌となんか演奏がちょっと変かなって思ったところは確かにちょっとあったんですけども、特に気にしてませんでした。で、ね、後の皆さんの情報を SNS とか見るとこう座りながら歌ってたっていうんですけども、まあ、それも特に演出というか、まっちゃんも別にこう座って歌うことってまあまあありましたんで、特に気にしてなかったんですよね。しかもこう、ちょっと下がって座られると、自分の場所からはあんまり見えなかったっていうのもあるんですけどね。うん。まあ、それで3曲終わったところで、スタッフが出てきて、で、あっちゃんとこうなんか、こう、後ろの方を向いてというか、うん、横を向いて、こう、会話をし始めたと。で、これが、思ったより長く話し込んでたんですよね。なんか、まあ、確認をしてるようではあったんですけども、ちょっと長いなっ ていうことになって、その辺から自分もちょっと気になり始めて、まあ、そうこうしているうちに、なんかこう、うん、こう、うなずく感じで。で、あっちゃん腕をね、スタッフの肩に回して、こう、身を預ける感じで、退場していきました。まあ、大丈夫かな？大丈夫？っていうか、ね、心配でしたね。まあ、当時のツイッターにも書いたんですけども、やっぱりちょっと怖かったですよね。まあ、ちょっと前にね、このコロナになられたこともあったりして、体がまあ弱ってんのかなとか、後遺症とかね、そういうこともありえますからね。ただね、ボーカルによくある喉の不調とか、そういうものとは明らかに違ってたので、本当に心配でしたね。メンバーもどうなんだろうって顔で。で、ちょっと長くなったんで、しばらくして行こう、今井さんが見に行って、帰ってきた今井さんが、ちょっと休憩って言って、また退場して。で、星野さんも退場して。で、兄弟がですね、もうずっとこう、まあ、いつもの高い位置から、退場口の方をこう、ずっと見てて心配そうに。それでまあ、やがて全員退場して。で、その後スタッフが出てきて中止の報告と。うん。申し訳もありませんみたいな中止の謝罪をされてましたけども、もうほんとね、ファンは、いやいや、そんなことより、お体、大事にしてくださいっていう気持ちで、皆さんそんな気持ちでもう一丸となって、祈ってる感じというか、そういうのが見て取れましてですね。感じました。自分もそう思ってます。だしね、当然。まあ、非常に心配でした。まあ、一応まあ、中止になってしまったんで、まあ、出るしかなかったんですけども、ファンはですね、やっぱり何かこう、この、心配とか、なんかそういう思いを持つと、なんかみんな導かれるようにグッズ売り場に行くんですよね。で、グッズ売り場ですごい行列になってました。まあ自分はその時も並んで、まあその時ちょうどいいなと思ったのが星野さんのプロデュースのこうマシニアグラスだったので、それを購入しました。なんでしょうね、あれね、ほんとみんな、なんかわからないし説明つかないんですけど、もうなんか購入せずにはいられなかったんですよね。みんなそんな感じだったと思います。で、まあ、その日は、後にして、それからはね、体調回復のニュースを待っておりました。まあ、オフィシャルからは、中止の公演の発表以外はね、さして情報なかったと記憶してます。まあ、そんな中、今井さんのインスタの外での缶ビール。あと、ゆうたさんのブログのお休みのお知らせとか。そのようなね、情報だけがありまして、まあどうなるか、まあちょっと不安な感じでずっと待ってる状態でしたね。そして10月24日です。まあ、自分は、会社で仕事をしていました。で、PC で事務作業、まあこちらを私仕事なんでやってましたけども、自分の斜め前の席にですね、まあ、そこそこそっち系のバンドが好きな方がいまして、まあ、X とかルナシーとかも好きなのかな。まあ、バクチューに関してもそこそこ知ってて、まあ、桜井さんをあっちゃんと呼ぶくらいは知ってる人なんですけども、その人がですね、PC を見ながら、あっちゃんって言ったんですよ。それからこっちを見たんですよ。まあ、非常に嫌な予感がしましたね。でも、まあ、こっち見てたんで、ちょっとやめてやめてと、怖い、ちょっと怖いわ、って言って、まあ、そうやって言った気がします。はい。まあ、でも、確認するというか、見るしかないんで、Yahoo ニュースをチェックしました。そしてメールとかね、前さんのインスタとか。もう頭がクラクラしましたね。 まあ、なんでしょうね、受け止められないですよね。まあ、その日もともと仕事半休取ってたんで、これは非常に本当に助かりました。仕事してても仕事が頭に入ってこないでしょうね。いやーもうね、何とも言いませんでしたよ。もうあの日のライブの、まあ、4時間後にはもう亡くなってたんだと。まあこれを突然突きつけられてももうね、何も現実的ではなかったですね。まあそれからというもの、まあ、しばらく爆竹の曲は聴けなくなってしまいましたね。まあ、聞くのはかなり勇気いりましたし、かなりしんどかったですね。聞くと、もうこの声がってなっちゃいますからね。で、まあ、それから、しのぶ会、ザ・セレモニー、がありましたね。まあ、こちらも、まあ、当選したので、行けました。で、私は二日目の12月9日の日に行きました。まあ、その頃にはですね、まあ、だいぶ時間も経過しておりまして、まあ、すでに爆竹を聴けるようになってました。というかですね、逆に爆竹しか聴かなくなってました。で、これはですね、現在も続いています。もちろんですね、歌番組を見たりはするんですけども、もう iPhone では常に爆竹しか聴けなくなってました。よくもわかりませんですけど、ずっとそういう心境ですね。他のものを聴きたいと思わないんですよ。いや、これは、何なんでしょうね。で、セレモニー、こちらは参加したんですけども、正直ね、まだね、全然実感がなかったんですよ。まあ、そこに行って、そういうファンがね、いっぱい集まって、まあ、そういう場が作られて、まあ、参加したんですけどね、まあ、その時飾られてる写真がね、どれも最高でしたね。かっこよかったです。で、献花の部屋に入って、まあそこにさらにね、飾られてる写真もどれも3枚あったんですけども、どれもかっこよかったですね。で、まあ、衣装など、小道具など、そういうものがね、展示されてて。で、その部屋に入った時に流れた曲がですね、ヌーンと忘却だったんですね、自分が行った時は。これは非常に殺生な話ですよね。だって、ムーンは、さよならを教えてです。で、忘却の方はね、忘れ去られて行けばいいですよ。そんなバカなって歌詞ですよね。さよならはね、まだできないですしね、一生忘れるわけないですからね。はい。まあ、セレモニーに関してはそういう記憶ですね。ただまあ、行けてよかったですね。はい。で、爆竹現象。2023です。まずこれは、よくチケット取れたなと。まあ、かなり倍率高かったんじゃないですかね。まあ、運よくここは取れて本当に良かったです。まあ、セレモニーの方もね、そうだったんですけども、こちらの爆竹現象2023も、先行はね、ダブル会員でしたよね。まあ、通常のファンクラブとモバイルでのファンクラブの両方に入っている人を、対象としてると。まあ、これって時代のね、流れかもしれないですけど、まあ、ちょっと違和感ありましたね。私は通常の方のみの会員だったんですよ。まあ、これのためにまあ、モバイルも入りました。いや、でも通常のファンクラブを私20年以上入ってて、ね、まあ、それでも、あんまりこう、あれなんかなっていう、両方入らなあかんのかなっていう、まあちょっと違和感ありました。まあまあでも、入りますって。それでも行けなかったし、まあ、入りますけどね。まあそんなこんなでチケットをゲットしたんですね。まあそっからですよね。まあファンはこう、いろんなことを考えますよね。ボーカルはどうなるんだっていうね。 大問題ですよね。まあ新しいボーカルっていうのはまずありえないと。まあ物理的にというか、まああまりにもこう時間が経ってないですから、あのバラエティに富んだ楽曲の幅に、こう全ての幅に対応できる人が、まあいると思えないですよね。まあ仮にね、うまく歌う人がいたとしても、まあまあまあ、まずファンが許さないですからね、あの短期間で。まあ他のボーカルをこう複数人ゲストで呼んで、まあトリビュートイベントのようにするという手もあるかもしれないですけども、まあ時期尚早かなと。まあさてね、ゲストを呼ぶんであれば、ゲストのファンのためにもね、ある程度こう情報は先に出さなきゃいけないでしょうし、まあそれもまあないだろうなと。まあ声だけ流すっていうのは当然ね、それはまあ予想の一つとしては考えてました。はい。まあそんなこんなで待ちながら当日を迎えました。まあグッズの方はこうバカ売れを皆さんね、みんな亡くなられてからみんなグッズを購入しましたよね。で、この爆竹現象のグッズも、まあすごい売れるだろうなと。ソールドアウトしちゃうだろうなってことで、まあネットの方ですでに注文してました。まあ実際ね、ファンの多くはダブル会員に入っているような方なんで、ソールドアウトをね、まあ警戒してネットでのね、まあネットの方でもかなり売り切れ情報なんか出てましたけども、まあそちらの方であらかじめ買ってたみたいで、実際武道館の販売の方はそれほど並んでなかったように見えましたし、ソールドアウトもなかった。あんまりなかったような気がしましたね。まあ、今回のグッズはあっちゃんプロデュースのブランケットの破壊力ですか。あれは半端なかったですね。反則レベルのアイテムでしたからね。魔王なのに可愛いっていう、ほんとね、あっちゃんの魅力が、ほんと、ここ数年特にその辺のレベルが上がってましたし。まあ、あれは当然人気でしたけどね。はい。まあまあ、はい。そんなこともあって。会場の方入りました。まあ、自分の席はですね、2階で、まあ、離れてるようですけども、まあまあ、かなり見やすい場所でした。まあ、そこから見えた景色としては、非常にシンプルなセットと。まあ、かなりシンプルでしたね。まあ、そこに、それぞれの、ね、方のための椅子が用意されてました、ステージ。そしていよいよスタートと。まあ、当然おなじみの爆竹のテーマですね。もうドキドキですね。どうなるんだろうかと。そしてその爆竹のテーマの最後に、あっちゃんのシルエット。まあ、このシルエットですよね。で、一曲目。疾風のブレードランナー。もうその時のね、ステージ上に、あっちゃんの立つべき位置に、下から照明が、こう強い照明が、その光がですね、天を指しておりました。まあ、そこにいると言わんばかりの演出でしたね。これがですね、もう本当逆にというか、この時が一番やばかったですね、自分にとっては。そこにいつもいた人がいないと。もう当たり前にいた人がいないと。他のメンバーはいるのに、あっちゃんがいないと。本当にセレモニーの時にはまだ感じてなかったものが、一気にここで来ましたね、私には。まあ、ここはね、泣いてしまいました。俺普段全然泣かないんですよね、うるっとは来ても。ここはもうほんと涙流れましたわ。本当にいないと。本当に私たちはこう、かけがえのない人を失ってしまったと。今井さんがさあ始めよう、爆竹だと。このかけがえとともに、かけ声とともにスタートしました。まあ今井さんはね、 まあ、引っ張っていくという意味でも、今回、特に前半の方は、声を出してくれましたね。うん。まあ、今回はね、方法というか、うん、やり方としては、ボーカルの過去のライブ音源を使用して、それにこう、いくつかのライブ映像、あっちゃんを映しながらというライブでしたね。まあ、メンバーのみでやるには、結局まあ、これがベストだったと思います。あの時点で、もうできる限りというか、まあ、最高のことをやったんじゃなかったでしょうかね。選曲もあっちゃんが結構好きそうな感じが多かったですね。うん。まあそういう意味でも、まあある意味、まあいつも通りというか、そういう良さがありました。まあ、ただね、あのロックスターの悲劇とかね、あの映像やばかったですね。まさかの一世さんも出てきて、もうこれはもうね、グッときましたね。で本編終了後にはね、例の椅子に座ってメンバーがそれぞれの思いを話してくださりました。それぞれのね、思いが見えました。まあ、爆竹は5人で爆竹と。うん、はい。ここで非常に、まあ、ファンは安心できたんじゃないでしょうか。うん。まあ、その後ね、ライブはアンコール。ちょっと多めのアンコールがあって。まあそんな中でラブビーのね、ちょっとしたトラブルがあったんですよね。ここはでもなんか少しね、笑える感じだったんですよね。これが非常に良かったです。うん。なんか、うん。メンバーがね、一瞬こう、どうすんだどうすんだみたいな感じになったんですけど、まあファンはもう、ラブビーの手の動きみんな振ってましたし、今井さんも止めることなく、いや、やっちゃいましょうよと、やっちゃおうよって感じで、まあ、押し切るようなね、そういう強さもありつつ、なんでしょうね、今後に向かってこう突き進む、そういうまあ爆竹のメンバーの気持ちが見えました。うん。うん、そうですね。そして、まあ、ライブは終了と。うん、で、最後に、2024年12月29日の武道館が発表されました。まあ非常に良かったですね。まあこの悲しい年の最後にライブをやってくれたことに感謝ですね。まあ、爆竹は続くという姿勢を見せてくれたと。もう年内でね、そこまで見せてくれて、ファンに安心をさせてくれました。これはもう本当非常に男前だったなと思います。まあ年内に一つの区切りというか、決意表明というか、まあ、とにかくね、ほんとこれをやってくれたことで、みんな2024年を生きていけるんじゃないでしょうか。まあね、ただ本当にあっちゃんがいなくなったことを実感させられたライブでもありました。まあ、今回のスタイルをね、続けていくことはまあありなんですけども、まあ、それだけでは爆竹らしくないというか、今井さんのね、創作の力と止めることはね、これ誰にもできないですからね。まあ新曲は当然増え続けるでしょうね、今後も。まあ今まであっちゃんが歌うことをイメージして作った部分が今後どうなるかですよね。新曲と過去の曲のバランスとか、まあそういう意味も含め、まあ今井さんならやってくれるでしょうという期待もありますし、当然やるでしょうし、今後の楽しみとして、うん、まあ、楽しみは続いていくという形ですね。まあ当然新しいボーカルを入れるっていうのはね、現時点では当然想像できません。うん、まあ仮にボーカルを入れるなら、それはちょっと爆竹名義じゃない新バンドとしてやっていただければと、うん、思いますね。あと、あっちゃん推しというか、あっちゃん、だけを好きっていう人は、まあ、まあ、うん、なかなかいないような気もしますけども。まあ、その方たちはね、やっぱり、年に5回行ってたライブの、 回数がちょっと減ったりしたりするのかな。まあ動員数とかもね、いくらかちょっと変わっていったりはするんでしょうね。まあまあ、いろんな皆さんね、思いあるでしょうけども。とりあえずね、武道館は決定してるので、楽しみに待つこととします。
はい。
まあ今井さんのインスタもね、最近あったインスタの内容にダイナモが動き出すみたいなことを書いてくれてたんで、心強いですね。非常に楽しみです。はい。あと、個人的に、最後にね、私のあっちゃんに対してですが、いや、やっぱしんどいですよね。まあ、ずっといた人がいなくなるっていうのが、ほんと信じられないですよね。まあ、ここまでの喪失感は、これないですよ。まあ、家族とかそういうのは別としてですね。うん、まあ、私も、かつて CM であっちゃんを見て、めちゃくちゃかっこいいと思ったの。ファンになった最初のきっかけですからね。まあ、もちろん今井さんや星野さんの楽曲に神的なものを感じてはいましたが、まあ、あっちゃんはちょっと別ですよね。かっこよくて美しくて、もうね、目がハートになっちゃうんですよね。もう推しというやつですよね、うん。まあ、あっちゃんを見ることでね、まあ、俺もちょっとかっこよくありたいなっていう気持ちをこうずっと持ち続けることができてたんですよね。うん、昔仙台のライブに行った時に、新幹線のホームで、たまたま同じ新幹線だったんですよね。全然席離れてたこともあって、まあ、到着するまで気づかなかったんですけども、まあ、仙台駅降りてホームを歩いてる時に向かい側からですね、メンバー5人が歩いてきてですね、すれ違ったんですけども、もうあれぐらいね、好きすぎるともう何もできないんですよね。ただただあーってこううろたえるというか、うん、あ、そういう人って他にいないんですよね。つい先日テレビのドッキリ系の番組で好きなね、俳優さんと実際にドッキリで会うみたいな企画とかよく会うじゃないですか。ああいうの見て、こう泣いたりする人いますよね。うん。もう俺、それがあるとしたらあっちゃんだったんだよ、ですよね。なんで、ああいう番組とか見ると、ああ、俺もうそういう人を失ったんだ、とか、そういう風になっちゃいますね。まあとはいえですね、私もこの爆竹の長い活動の期間で一時期洋楽に浮気してた時期もあったんですよね、うん。まあ、そんな時期があってもですね、爆竹はですね、いつでも戻れるようにコンスタントにアルバムを出し続けてるんですよね、うん。もうね、爆竹は生活の一部なんですよね。まあそれがね、突然本当このような形になってしまいまして非常に残念です。ただ本当にいいことはですね、多くのアルバムを残してくれてると。本当にあっちゃんの声がね、いっぱいあって。これ本当財産ですよね。もう永遠に聞き続けることができますね。うん。はい。もうこんな感じですね。はい。では、皆さんもね、ファンの方皆さん、まずは武道館を楽しみに待ちましょう。まあ、それまでに何かね、動きあるかもしれないですし。うん、あと、まあ、私個人的にはチケットが当たるかどうかが心配ですね。とりあえず、ダブル会員は落ちましたんで。はい。まだまだ諦めませんけど。うん。はい。はい、今回はこんなところで。非常に長くなりましたですけども、聞いてくださった方はありがとうございます。はい、それではまた失礼します。終わり。